じゃあせっかくなのでゆかちゃん読んでもらっていいですか。詩編の2編6節。
何章ですか。
詩編2編
6
節。
うん、私が私の王を立てたのだ、私の聖なる山シオン。
はい、ありがとうございます。神様が私が私の王を立てた、私の聖なる山シオンに、これはどういう流れだったかと言いますと、神様に対して一節二節でね、地上の王たち、地上の権力者たちが立ち向かう、結託して神様に対して逆らうっていう、この時代の罪、世界の罪がですね表現されています。それに対して、あそこで二節のね最後のところで、主と主に油注がれたもの、メシアって言うんですが、ここにもイエス様のことは予言されてるんですよね。で、彼らはですね、3節にあるように神によって神の支配をですね、枷とか綱っていう表現で、神から縛られている自分たちは自由になるんだと、そういうふうなことをですね、逆らって言うんだと。神様からの恵みの世界に生かされていながら、神様に対して反逆しようとする、そのものに対して4節で神様は笑うっていう表現で、もう天の御座についている方ですからね、圧倒的な力を持つ方は全てを凌駕する権力を持つことが強調される。しかし5節では、そのような圧倒的な力を持っていながら怒りを持って彼らに告げるというように、地上の王たちをですね、ハエを潰すように滅ぼすんじゃなくて、しっかり向き合い、しっかり怒り、言葉を持って語っていくんだっていうですね、そういうことを見てきました。そして今日のところではその言葉の内容が出てきます。そこに私が私の王を立てるんだっていう、そういう言葉なんですね。地上の王たちが逆らっているんだったら、もう天からですね一瞬で滅ぼすこともできるのに、神様がなさったことは裁きではなく、まことの王、神が定めた王を立てるということをなさる。場所は聖なる山シオンとあります。これはエルサレムのことを指す表現でもありますが、私の聖なる山、直訳では私の聖である山みたいな表現なんですが、そのシオンの丘に立つべきところに立つべき誠の王が立ち、一切を治めるんだっていう、そういうことが語られてるわけですね。で、この方がどなたかというと、それが2節の3行目に出てきた油注がれたものっていうことですね。すなわち救い主。今日の箇所から分かること、それは神様は私たちが生きているこの世界に強い関心を持っているということですね。深いこだわりがある。もう地上の者たちが罪を犯し神に立ち向かうんであるならば、それに対して神様怒りを感じるならば、滅ぼすってこともできますよね。もう消滅させることもできます。神様にはそれは簡単にできることです。一瞬で世界を始めた方ですから、一瞬で終わらせることができます。なのに神様は罰するよりも王を立てて教え導くことを願われるわけですね。ここに愛がある。やはりこれは愛ですよね。地上の者たちを神様愛してらっしゃるんです。ですから私の王を立つべきところに立たせるんだ。私たちはそこにイエス・キリストが来られた理由を見ることができるわけです。しかもこの受難週の時期に、どのような王が来られたか、世界に来られた神からの王がどういう方であったかっていうことを振り返ると、ますます神様の愛が伝わってきます。神様がですね、私が私の王を立てる、そうおっしゃった主からの王であるにもかかわらず、この方はへりくだって来られた、 へりくだりの限りを尽くして地上の人々に接してくださいました。聖なる山エルサレムに来る時のイエス様はロバに乗って、小さなロバに乗って入場されたって書いてますよね。馬だったらね、上から見下ろすんですよ。でもロバ、しかも小さいロバだったらもう多分人間が立ってるのとあんま変わんないぐらいの目線で、なっちゃうわけです。そんな低い位置から人々に接してくださるイエス様、あるいはいろんな罵詈雑言とかですね、疑いの言葉、ひどい言われをしても、それでイエス様は腹を立てるわけではなく、一つ一つに答えて何とかして導こうとなさった。どこまでも反逆する人たちに付き合う、妬みや憎しみに対しても身を晒していきながら、それでも対話していこうとされたイエス様。そして私たちは最後の晩餐の食卓で弟子たちにイエス様が何をされたか知っていますね。イエス様はついには最後にどれほど愛しているかを示すために手ぬぐいを腰に巻いて、弟子たちの足元にひざまずいて、一人一人の足を洗い清めてくださった。イエス様の仕えるお姿、年がら年中そのことやってたら、ひょっとしたら弟子たちも助長したかもしれません。だからイエス様も最後の最後にそれは取っといた行為かもしれません。でもイエス様の本音はいつだってそうしたいんです。本当はいつだって私たちの足元にひざまずいて足を洗って愛を伝えたい。今もイエス様は私たちの足元にひざまずいて私たちの足を洗いたい方。そして十字架にかかってくださったわけでしょ。聖なる山シオンに私の王を建てるって神様おっしゃいました。でも確かにイエス様はエルサレムに行かれました。でもゴルゴタの丘にイエス様が立ったというよりは、正確にはイエス様を貼り付けにした十字架が立ったわけでしょ。それが主が私たちをどのようにしたら一番愛を伝え救えるかという決断の中で、主がなさった、私の王がなさったこと、十字架にかけられて私たちの罪の身代わりとして立つ、この方を見上げる人は誰でも救われるためです。ヒルタ神学生が紹介してくれたヨハネの福音書の3章17節にまさにそのことが記されていますので、そこを開きたいと思います。ヨハネの福音書3章17節、じゃあ今日はですね、はるばる赤岩市からやってきた松浦よしこ姉妹にですね、読んでいただきましょうか。美佐子さんはミュートを解除してやってくださってですね、よしこ姉妹に読んでもらいましょう。あ、できますかね。ヨハネの福音書3章17節。
第2版ですけど、
はい、
ヨハネの福音書3章17節。神が御子を世に遣わされたのは、世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。
ありがとうございます。この一言、これが今日のね、私たちが今まで読んできた詩編の2編と重ねると、巫女が来てくださったよっていうのは、王たちが神に立ち向かおうとして待ち構えている、そういう世に来てくださったっていうこと、裁かれるべき地に来てくださり、でも裁くためではなく救うために来たんだっていうこと、旧新約聖書が指し示す神様の救いの技が、私たちに迫ってくる、そんな思いでですね、改めてイエス様をご一緒に感謝したいと思うんですね。今日のまとめとしては、神様の計画は剣による侵略ではなく愛による解放のためであったということ、まさに侵略戦争が行われている時にですね、この言葉をですね、私たちは身近なこと、心に迫ってくることとして受けてもできるでしょう。そして私たちの王、最も優れた王であるイエス様をご一緒に称えたいんですね。キリストと出会えた幸いを生涯の喜びと しましょう。主は私たちを愛し、私たちにこだわってくださって、罰するため、裁くためではなく、十字架にかかるために、私たちの王となるために来てくださいました。この方を受け入れない人生はありえないですよね。この方と出会えたことを感謝します。本当はね、今こそこの方をこの伝えていきたい、声を大して叫びたいっていうね、そういうことでありますが、受難の今は私のために来てくださったんだっていうことをしっかりと一人一人の心にイエス様をお迎えする時として深く味わいたいと思います。詩編の2編とヨハネの福音書の方と2箇所ですね、私今から読ませていただきますので、最後に御言葉を読ませていただきます。詩編2編6節、私が私の王を建てたのだ、私の聖なる山シオンに。ヨハネの福音書3章17節、神が御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。お祈りします。天のお父様、あなたが私たちのすべての罪や反逆、愛のない自己中心な心や思い、妬み、さまざまな計略、心の闇、それら全部をご存知の上で、そしてもう自分で犯してしまった罪のせいで自分が苦しまなくちゃいけないような、そんな自らを裁くような生き方に飛び込んできてくださり、私たちに愛を伝えるために聖なる山シオン、エルサレムで十字架に身代わりで死んでくださったことによって、愛のご支配を私たちに差し出しかせました。もしも対立的な関わりだったら、私たちはさらに心を閉ざして逃げたかもしれません。でもあなたの圧倒的な愛が迫ってきたとき、私たちもまたあなたに答えずにいられませんでした。あなたの愛が勝利しました。あなたの愛が私たちを捉えました。今日もあなたの愛が私たちを包みます。受難のことを覚えるこの時期、私たちは愛するイエス様に感謝します。それをそれぞれの心で告白しながら、あなたとご一緒に歩んでまいります。ありがとう、感謝申し上げます。主よ、特に井垣満姉妹のことを覚えます。彼女もまたイエス様に出会い、その波乱に満ちた人生の中でイエス様なし生きていけない、イエス様に全部捧げたい、そしてまた教会に全部捧げたいという気持ちで歩み祈り続けてくださっています。その信仰は全く変わってないはずです。しかし同時に、さまざまな心身の弱さから感情的にコントロールできない状態にあり、そのせいで自分に信仰がなくなってしまったんじゃないかという、そういう不安すら感じるようなところに今はいらっしゃいます。しかし彼女は一人でありません。イエス様がおられ、また私たちがおります。どうぞ主よ、井垣満姉妹を、また美幸姉妹を、みんなで祈りながら、この先に、今苦しいこの嵐の先にどんな向こう岸に着くのか、あなたがどんな恵みへと至らせがさるのか、この苦しみの先をみんなで喜ぶために、今あなたが満姉妹と私たちを守り満ちてくださいますように、一つよろしくお願いします。今日は慈恵病院に入院できるかどうかのその問い合わせをしている最中です。願わくは本当に満姉妹にとって安心できて眠ることのできる状況が整えられますように、主よ一つよろしくお願いいたします。美幸姉妹ももう疲労困憊しているはずですが、それでも信仰とまた自制心を保って歩んでいらっしゃいますが、美幸姉妹にとってもまたイエス様からのお優しい守りがいっぱいに与えられる、そういうところへと導いてくださいますようにとお願いいたします。一切の苦しみを背負ってくださったイエス様が、必ず脱出の道と平安と大きな重たい栄光へと導いてくださることを私たちは知っておりますから、一つよろしくお願いいたします。イエス様のお名前を通りにします。アーメン。